はい、どうも、ということで、なんか、リーマンさん、2週間空くと、久々だね、というような感じしましたけども。お元気でしたか？
まあ、変わらずに。
変わらずに。
変わらず。
ええ。
うん、やっておりますよ。
ええ。そんな中、先週の月曜日に、まあ、今日ちょっといないんですけども、ナモさんから連絡がありまして。
はい。
水曜日、岩手に行くかもですって言って。
こう。
うん。
それは、
仕事で。
突然ですね。ああ、なるほど。
そう。で、今までナモさんって言ってあったんですけど、いろんな県仕事で行くんだけども、岩手はそうそうないって言ってて。で、確かに、最後に来たのは2年前だったんですよね。
うん。
うん。で、今回、まあ、急に行くかもですって言って、確定したら連絡しますって言って。で、翌日連絡が来て、確定しました。行きますって言って。じゃあ、夕飯食べようって言って。
うん。
で、水曜日か。水曜日に落ち合って。まあ、水曜日に、朝一で、彼が盛岡、県庁所在地ですね。私が住んで、行って、で、そっから、まあ、岩手のどこに行くかはちょっと聞いてなかったんですけど、
うん、
なんかツイート見てたら、彼の。
うん。
俺の実家地域に行ってたみたいで。
ほうほうほうほう。
うん。で、彼は俺が実家がそこなのか知ってたのかどうかわかんないんですけど。
うん。
うん。なんだ、俺の地元じゃん、地元にいたんだって思って。
うん。
うん。でも地元行ったんだったら、昼飯どっかうまい店ないですかってなんか聞いてくりゃいいのに、それ聞かずに。なんか、うん。お寿司美味しかったですっていう、こう、ね、ツイートが流れ。
そのお店は知ってたの？
一応知ってた店でしたけど。
ああ、へえ。でも。そんなに馴染みのあるところ。
でもないんですけど。
ああ、でもないけど、うん、まあでも、お店は知ってるぐらいなんだ。
ただ、俺に聞いて一声くれれば、僕はもっと美味しい店知ってるのに、ちょっと寂しい思いしたなという。
いや、それは地元って知らんかったら知らないやん。
前もって岩手のどこって俺が聞けばよかったんですけど。
うん、そうね。うんうん、そうだね、
うん。ちょっと寂しい思いをしたな、というようなね。うん。で、まあ、その晩に、7時ぐらいですかね。まあ、俺もちょっと、県内出張の帰りだったんですけども。あって。で、あと、まあ、同じ岩手に住んでる、まあ、コナタンさんという方がいらっしゃるんですけども、その方と、まあ、3人で、はい、私の行きつけのお店で、2軒ほどですね、お食事をしたということで。うん。で、まあ、ちなみに宿、ナモさんが泊まった宿も俺ん家の近くでね。
おお、
自転車で10分ちょいのところだったんですけども。
お
お、うん。泊まったっていう話があってね。うん。結構楽しい。まあ、正味、4時間ぐらいかな。最後カラオケ行こうぜって言ってカラオケ行ったんですけど。
結構長い時間遊んだんですね。
ええ、遊びましたね。7時半か、そのぐらい合流して解散したのが12時前で。ええ。で、まあ、俺、翌日、寝坊したっていうね、オチもあったんですけど。
あ、うん、あらまあ。
まあ、寝坊して遅刻しても、ちょっと、仕事には支障はなかったんでいいですけどね。
うん。
ということもあって。いや、っていうのもね、前にナモさん会った時、東京で会った時、ほら、財布なくした事件があった時だったから。
はいはいはいはいはい。
そうそう。ナモさんもその時、ちょっと落ち着かないあれだったから、久々にじっくり話できたなっていうな。こともあったんでね。
そうだったね。
うん。っていうこともあったんですけども。で、まあそんな遠出という、できたナモさんだったんですけど、遠出といえばということで。今まで遠出した、一番遠い距離ってどこですか？前もまあ話したかもですけど。
北海道も沖縄も行って、だけど、
そっか、
あ、国外？
あ、まあでもいいですよ。
国外だとどっちが遠い？アメリカの方が遠いかな。
うん、まあ日本出た時点でどこも遠いっていう感覚があるんでいいですよ。アメリカあるんですか？
あるけど、もうでも、もう小学校入る直前ぐらいだったんで、そんなに記憶にはないんですけど。私、人生初めてのディズニーランドは、本場のアメリカのなんですよ。うん、
フロリダだっけ？
わかんない。わかんない。
あ、そう。おー。本場を先に経験したと。
そうそう。
で、
東京ディズニーランドに行ったのが、大学入ってからだったんで。
ああ。まあでも最近だよね。なるほどね。いや、まあ今さ、ね、いろいろちょっとパンデミックな感じで、大変じゃない？
そうですね。うん。ちょっと今はもうさすがに、ね、ちょっともう、旅行とか お出かけもちょっと難しいかな。
ね、今はね。
まあ、自分のためもあるし、ね、もし自分がかかってたらっていうのもあるんで、まあ、ないと思いますけどね。
けどね、本当にね、もう旅行行きたいですよ。
うん、いや、本当はね、私もうこのゴールデンウィークぐらいに北海道に行こうかなって思ってたの。
岩手には来ねえのかよ。
え？
岩手には来てくんねえのかよ。
ええー、
まあ、なんもないけどね。
な、うん。もないからね。そこはもうちょっとアピールするところ。
なんもないんです。麺しかないんです。麺しかないんです。北海道の方がいいよね。それやったらね。うん。けど、まあ、北海道もね、発祥してるし。
って思ったんだけどね。まあ、ちょっと今の状態じゃ、無理だね。
そうだね。だから俺もね、山形行きたかったし、まあ、大阪も行きたいし、俺今行きたいのはね、山形、大阪、広島、岡山なんですよ。
それは何を目的に？
ね、まあ、山形はそれこそ、まあ、ちょっと延期になったんですけども、ドラクエ3のコンサート？
はいはい。
絡みとか。で、まあ、大阪は、ま、この前行った時も、ま、楽しかったから、また行きたいし。まあ、広島はね、親父の実家だし、
まあ、
まあ、ピチカートさんもいらっしゃいますし、で、岡山だと、ビーズ、稲葉さんの出身地ですから。
お家ですね。
そう、お家にちょっと行ってみたいなっていう。ということもあって、今年、まあ、ね、ライブ絡めて行きたいなと思ったんですけども、そうそう。今年、ビーズのソロのライブがそれぞれあるんですけど、それもなんか中止の連絡が今日あって。
っ
ていうね、本当今、全国的にやばい状況なんだなっていうね。
なんかね、こう、1ヶ月ぐらい前までは本当に他人事だったけど、なんかもうここ1、2週間ぐらいで本当になんか、ね、ちょっとやばいなって。
ね、
ねえ、ちょっと思い始めたよね。
ちょっとやばいね。大丈夫ですか、その辺、身の回りは。今。
なんかこうね、知り合いがかかったとかはまだね、ないんですけど、ないんですけど、やっぱり、ね、ちょっとこう、どうしても、ね、通勤するときに電車に乗ったりだとか、はね、するんで、それはちょっと、心配ですね。もうだんだん、ね、手持ちのマスクも減ってきたんで、それもちょっと心配です。
一応、岩手はね、まだこう感染者がいないということで。
そう、すごいね。なんか、今日の朝ニュースで見て、岩手白かったからびっくりした。
そう。だけど、
黒いじゃんと思ったよ。
多分、時間の問題。なのかなって思ったり。
まあまあまあね。そうだけど、やっぱちょっとこう、意識が違うんじゃない？他のところに比べて。
いや。
衛生観念がしっかりしてる人が多いとか。
ああ、どうだろう。もし、ただ単に俺、発表されてないだけ、隠れ
感、
じゃないかなっては思って、だからこそ俺気をつけてるっていう部分はあるんですよ。
まあまあまあ。その自覚なくてかかってる人はいるかもしれないけど、そのまあね、その、県が隠してるとかはないとは思うよ、さすがに。
まあまあまあね、
うんうん。
けど、気がつかないでっていう方が、もし 貸したらっていう場合もあるんで、
うん、
うん、だからそれこそ私も感染してる件ではないけども他人事じゃないなって本当に思いますけどね、
うんうん、もうね、もう家から出ないのが一番ですよ。
そうですね、ドラクエ10やってみましょう、
はい、そうですね、
だけど今日は、ドラクエウォークの話です。すいません、はい。ということで、オープニングです。DJ 軍曹のドラクエ10ウォーツナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。どうも目が痛い軍曹です。
はい、1年前に退去した部屋の、うん、火災保険の解約を忘れてました、リンマオです。
はい、どうもこんばんは。ということで、
はい、こんばんは。
聞こうか話を。ちょ
っと いやそれがね、うん、あのね、いや、年末年始に一応ハガキは来てたのよ。なんか、もうすぐで満期ですよ、みたいな。来てたんですけど、まあそれを、まあ後でやったらいいか、で放っといて、なんとなくこう最近ちょっと机の上をふっと見たら、
うん、
なんかもう、明日が満期じゃん、みたいな。
うん。なるほど。
はい、でまあ急いで電話して、うん、解約どうやったらいいんですかねっていうのを聞いたんですけど、
うん、
なんかあれなんですね、もう退去して1年経ってるもんだから、なんか、
うん、
ちょっと普通の解約とは、
うん、
普通の解約に必要な書類プラスアルファが必要で、
うん、
なんかちょっと面倒くさかったです。はい、もう書類は送ったんですけどね。
うん、普通に解約すれば確かお金戻ってきたような気がするな。
そうなんか多分そのなんか払い戻し金があるかもしれない、払い戻し金なんかわかんないけど、はいはい、払い戻しがあるかもしれないから、
うん、
そのなんか口座書いてねみたいなところはあったけど、多分私は戻ってこないだろうなと。
そこはねちょっと元不動産屋の私ちょっと相談していただければね、いろいろね。
そうなの、なんか意外。
そうですよ。
あ、じゃあ今度から聞きますそういうの。
うん、ね、引っ越しのご相談はぜひ私までにということでね。はい、
いや、あのね、あのそう、新生活始まった人もいるかもしれないから、
うん、
あのね、家財保険って確か絶対入らないといけないんだよね、確か賃貸って。
そうですね。
そうそう、だから確認しておいた方がいいですよ。
うん、ですね。
はい、
はい、ということで、そんな人騒動があったということで、今回なんですけどね、今回も、ドラクエウォークについてちょっと語りたいと思います。最近ちょっとね、またなんか、まあ、普段から面白くやってるんですけども、また面白くなってきたなって思いましてね。
うんうん、
でその中ちょっとね、ナモさんが最近やってないんですよってちょっとこの間言っちゃったんで、あとナモさん話できねえなって思って、今回は ゲストさんをねお招きしております。今年、初登場、すいませんね、今年のウオウオで、2人目初登場のゲストさんですね、奮闘さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
番組では初めましてなんですけども、
初めまして、
はい、私と奮闘さんは 2,3 回ぐらいお会いしてますね。
そうですね、多分東京で会ってますね。
東京ですね、
はい、
リンマーさんとは
多分会ってないんじゃないですかね。
てない。おお。
たぶん。
お
お。うん。
はじめましてということで。
そうですね。
ですね、はじめまして、ね。
はじめまして。
はじめまして。
あの、ちなみに、ふんとうさんはご実家ですか、それとも賃貸で暮らした時はありますか。
すね、賃貸一度もないです。
あ、ないですか。あ、なるほど。
そうなんです。
一人暮らしもいいもんですよ。そうですか。ということでね、今回は、私とリンマオさんと、フンドさんと3人で、お話ししていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
それでは参りましょう。よろしく勇気。
はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、まずはですね、ドラゴンクエストウォーク、ドラクエウォークとは何ぞえという話をちょっと改めてちょっと説明したいなと思いますと、ですね、2019年6月3日にまあ発表された、スマホの一ゲーというやつですね、やつでして、9月11日にスタートしたということですね。ゲームシステムとしては、ちょっとウィキペディア参照しますけども、現実世界のプレイヤーが移動することでゲーム内のアバターも移動する。実際に歩いて達成するクエストを複数回行い、新しいストーリークエストを実行するのに必要な導きのかけらを集めながら進めていくというのが本ゲームの基本的な流れであるということですね。
うん、うん、
うん。そしてですね、まあ大雑把にはそこなんですけども、もうちょっと細かく言うとですね、メガモンスターというレイドバトルと戦えますね。
はい、
はい、巨大なモンスターがフィールド画面に登場することがありまして、これポケモン GO にもあるんですね、うん。で、討伐手形、特別討伐手形というアイテムを使うことでのみ戦闘に参加できます。この時同時に戦闘に参加できる8人のプレイヤーと一緒に参加することができて、モンスターを倒すのに成功すると与えたダメージ量に応じたアイテムがもらえます。現在ですとメガドラゴンでしたっけ、
メタドラ、メタルドラゴン、
うん、とゴーレムですよね。
うん、
もう一匹がいないっていうね、ちょっと変わった状況に今なってますけども。で、あとはまあストーリー、まあクエストをやってると、オジェムがもらえたりするんですけども、そのオジェムでガチャができて、それで武器を入手したいっていうことができる感じですかね。
はい、
うん。で、いうことなんですけども、去年これドラクエウォークの話したのが、まあちょうど半年ぐらい前ですから、そこからいろいろ変わったことがあったんですね。で、大きいところだと、職業が追加されたって感じですね。
うん、うん、
うん。基本職が戦士、武闘家、僧侶、魔法使い、盗賊の5種なんですけども、上級職というのが追加されまして、バトルマスター、賢者、レンジャーが追加、あと魔法戦士か、
うん、
うん、という感じでございます。で、それからつい最近ですね、新システムが追加されました。一つが、まあ、スケットシステムということで、今までまあフレンド機能っていうのはあったんですけども、それがうまく効果がなくて、だけど今回のスケット機能によって、自分のプレイヤーをまあ貸し出せるというか、
うん、
で、まあもちろんその他のフレンドさんを借りて戦闘に参加させるっていうことができるというシステムですね。
うん、まあサポート仲間みたいな感じだよね、
ドラクエ10でいう。そうですね、
うん、うん、
うん。ただボーナス的なやつはないですよね。ありがとうがもらえるぐらいですよね。
ああ、そうだね、借りられたからといって何かがもらえるわけではないね。
うん、うん、うん、うん。金とかなんかくんねえのかなと思ったんですけどね、そうではないということでちょっとここだけちょっと一回スポット当てたいんですけど、これについてちょっとどう思いますかということで、ゲストのフントさん、これどうですかね。は
いはい、いやー、今僕レベル上げしてるんですけど、
うん、
スケットいるとめっちゃ強いやつがいるんで、もうサクサクさせてくれるから、
うん、
結構戦闘回数回せるんで、うんうんうん、結構サクサクレベル上がってくれたり、経験値もらえたりしますね。
うん、うん、うん、
はい。
スケットって選ぶことできるじゃないですか。
そうですね、
選ぶポイントなどございますでしょうか。
今のところはあまり僕はそこまで細かくは選んでないんですけど、
おー、はいはいはい、
でもなんか、でも大体レベルが50以上の人とか結構、うん、頭の方で引っかかっていくんで、その人たちを結構優先的に選ぶことが多いですね。
ああ、なるほど、
うん、
うん、
リンマさんどうだろう。 このあたり。
そうですね。私も、その普段うろうろするぐらいだったら全然助っ人をこの人にしようって選んだりはあんまりしないんですけど、
うん、
こう、神田田のちょっとこう、あ、神田田は多分この後話するのかな、
はい、
だと思うんですけど、神田田のちょっとこうレベルが高いやつと戦おうかなって思ったら、ちょっといい装備してる人を選んで、戦ってますね、
うん。
そんな感じです。
うん、なるほど。私もまあ、リンマンさん寄りの、まあ、考えであって、で、まあ、ちょっとプラスアルファで言わせてもらうと、まあ、攻撃力と、あ、レベルと、うん、あと、素早さも見てますね。
ああ、そうそうそうそう。うん。ね。
こっちの手を煩わせないような人っつうか。そうするとね、MP 消費もね、減ることもなくね、戦闘終わることもできますんで。まあ、ようやっとフレンドが生きたシステムなのかなということで。
いや、本当ですよね。もう今までお土産をあげてもらうしかなかったから。
うん、そうそうそうそう。うん、ね、うん。それからもう一つ、商人の町というね、システムなんですけども、これ、ちょっとざっくりでいいんで、リマさん、ちょっと説明できますかね、これ。
できるかな、なんか、
うん、
多分これ、期間限定の、多分イベントかなと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、各地に点々と道具屋と、
うん、
宿屋が、あってあるんですけど、うん、
はい、
で、まあ、その宿屋とか道具屋のレベルをこう上げていくと、
うん、
今のイベントの報酬がもらえるよみたいな感じだったり、
うん、
その例えば道具屋をレベル上げていくと、戦闘中にちょっとこうちょっといい効果が最初、うん、戦闘開始時に付与されたりとかっていうのが、
うん、
あります。で、肝心のその道具や宿屋のレベル上げに、レベル上げは、その普段の戦闘とか、はい、壺を割ったりとかで手に入る素材でレベルが上げられるみたいな感じ。
うん、100点ですね。
おお、
フットさんどうですか、合ってますか。
合ってるんですよね。ざっくりはそんな感じですからね。
ということなんですけどね。うん、これちなみに今お二人進捗どうですか。これは確かこの人数をね、類宿や道具や各各所、累計来客数みたいなのが表示されると思うんですけども、
うんうん、
ちょっと見た、今見ていただければ、
うん、
ちなみに 私は、はい、道具屋が6412人、宿屋が6010人ですね。
すごい。
すげえ。
すごいな。
あれ言ってる方俺。
いや、すごい、すごい、すごい。
言ってんだ。おお、そう。
うん。私言っていいですか。
どうぞどうぞ。はい。
道具屋が1591。
あれ、はい。
で、宿屋が2347。
あれ、おお、はは、はい。ふんとさん
は？です。
はい、僕は、道具屋が4508人で、
うん、
宿屋が5446人ですね。
ああ
。私めっちゃ少なかった。
いや、少ないな。
いやいや、
うん。なるほど。
まあ、まあ、俺、
うん、
素材がちょっとね、あまり集めらんないからっていうのもあるかもしれないです
ね。この素材ね、うん、丈夫な木、朝の糸、柔らかウールなんですけども、丈夫の木はね、うん、すぐ手に入るんですよ。すぐたくさん手に入るんですけどね。うん、
あ、そうなんだ。
そう。
そうですね。
糸とウールはね、ちょっとね、集まりが弱いんですよね。う
ん、ああ、なんかいつもね、ウールが足りなくて、ストップしてる気がする。
うん。ただ、人ん家に入るともらえます。
あ、それは知らなかったな。
うん。もし今入れる家があれば入ると分かるんだけど、
人に
入ると光るとこやればベロベロベロって出てきますよ。
すごい、ウール10個ももらえた。わ、すごい。
そうそうそうそうそう。
結構もらえた。
うん。それでまあ手に入るという手もあるんだけども。
うん。
うん。だけどね、丈夫な木の方が、多くてね、俺なんて今、木がね、1137個あるからね。うん、で、糸が24、ウールが260っていうね。
ああ、糸が足りなくなるの？
いや、ウールも足りなくなりますね。フントさんもそんな感じでしょ？大体。
なのですね、丈夫な木がですね、6142個ありますよ。で、一方で、うん、麻の糸が21個で、うん、柔らかウールが61個ですね。
そんなに
極端なのは一緒だけどもね、
うん、そうですね、ここまで極端だとは、ちょっと思わなかった、今見てびっくりした。
6000はすごい、うん、で、今ちょっと話あったんですけども、まあ、イベント扱いじゃないかってあったんですが、公式動画見ると新システムって書いてあったから どっちなのか、システムなのか限定的なやつなのか、どっちなんだろうって思って、ちょっとそこは、うん。で、ちなみに、今やってるドラクエ3のイベントが、今後もあるんですけど、それでまた施設ができるみたいですね。
そうですね。
多分武器や防具屋とかでしょうね、けど。なのかなーってちょっと思ったりしたんですが、そういったところですかね。で、で、次の話なんですけども、ドラクエ3のイベントは今やっているということですね。
はい。
で、ちょっと説明をしたいんですけども、このイベントが始まって、俺ちょっと熱がさらに燃えたっていうような次第なんですけどね。ちょっと読んでいきますと、ドラクエスト3の世界を舞台にした冒険が楽しめます。イベントクエストを進めてアリアハの世界に平和を取り戻そう。イベントスケジュール第1弾、3月30日に第1章開始、ルイーダの酒場登場で CM 放送記念ログインボーナスということで、これ CM2 人見ましたか？
見てない、
はあ、僕も見てないですね。
俺も見てなくて、テレビでは見てなくて、
うん、
うん、で、ネットで YouTube で見て、
うん、
っていうような感じでしたね。うん、で、強敵カンダタが登場しておりますね。うん、カンダタはまあ点在、その辺にまあ点在してるので、戦っていくと。で、勝っていくことにその敵のレベルが上がっていって、それに応じていろいろアイテムがもらえるというような仕組みですね。ちなみに私に今レベル24までかな、
カンダ
タ、レベル25が
私も一緒。
フントさんは？
僕今23かな、倒した。
まあ大体同じところですね。
はい、
うん、
なんかその辺あたりから急激に強くなるんですよね。なんだろう、
レベル21までだったら勝手にやってくれます。オートで大丈夫です、俺は。まあ今後でパーティー構成言いますけど、俺の場合はそうですね。でレベル25ぐらいが今俺やろうとしてるんですけど、そこでちょっと結構苦戦を強いてるというような感じですかね。で、4月3日今日ですね、ルイダーの寄り道クエストが第1章が登場、4月6日月曜日にイベントストーリークエスト第2章開始、そして強敵追加ということで、ヤマタノオロチっぽいですね。で4月10日ルイーダの寄り道クエスト第2章登場と。でその後は近日公開と、その後の予定はね。ルイーダの依頼っていうのがありますね。 イベントミッション的なやつですかね。
そうですね。
うん、
はい。
それが、あって、まあ、それ、ミッションクリアすると、それに応じた報酬がもらえるということで、まあ、例えば、回復スポット、まあ、壺ですね。壺があちこち点在してるんですけど、それを何個割れだとか、神田た何十回倒せだとか、いろいろありますね。うん、はい。いろいろある報酬の中に、星5装備、一番いいランクの装備で、アリアハの勇者というシリーズが、手に入りますね。
うん。
今日かなのログインボーナスで全種類揃ったのかな。
うん。
確かね。
多分そうですね。今日で剣がもらえましたね、確か。
ね。はい。
うん。
ネットの情報によると、なんだ、能力的には星4と星5の間ぐらいの能力になってきますね。私はまだ触ってはいないですけどね。うん、といったところですかね。うん、まあ、結構この辺は私結構楽しくやってるような、感じでございます。うん、
うん、
で、それを踏まえてなんですけども、各自近況ということで、はい、自慢でも結構ですし、何か思うところあればですね、おっしゃっていただければなと思うんですけども、じゃあリマンさんからいきましょうか。
はいはい。いやー、それがですね、もうここ最近ずっともう、本当に福引きの運がなくて、もう引退してやろうかと思うぐらいで、もスマホも放り投げたぐらいだったんですよ。
ちょっと拗ねてましたよね、あなたね。
そうそうそう、もうやめてやるって言ってたら、そう、ボルケーノウィップと、今の最新の福引きで、合計で30連やったんですけど、毎回ピックアップを引いてて、
うん、
すごくないですか？
ピックアップっていうのは、つまり、あれですよね。
王者の剣を最初に引いて、その次、から出したの、名前なんだっけ？
ね、
光の鎧、
光の鎧下かな、
光の鎧と、
うん、
で今日当たったのが光の兜。
おー、すごいですね。え、課金したんですか？
してないしてない。マイレージ、あ、ゴールドパスは買いました。
おお、はいはいはい。
うん、
お
うんうん、なんででもそれだけですね。
おー、なるほど。
なんで、うん、もう、やっとなんか今まで相当もう星5もピックアップも来てなかったんで、なんか、ここでいきなり来た感じですね。いいガチャなんで、めっちゃ嬉しいです。引退しません。
引退するって言ったけどね、いや、次の収録ドラクエウォークなんだけど大丈夫かなってちょっと心配しましたけどもね。ドキドキさせないでほしいですね。本当にね。こっちまでね。うん、あ、でも良かったですね、引きが戻ってきてね。
そうそう、本当にもうこれはドヤ顔しましたね。
うん、まああれだね、神社の神頼みが効きましたね。
そう、この間ちゃんとお礼も言いに行ったんですよ。
うん、手ぶらで
心も、うん、
手ぶらで、
いやまあお礼に行ったって言っても、その神社を第一の目的に行くんじゃなくて、通りすがりでいつも行くんで。
それお礼じゃなくて。
もう敷地内も入らず、目の前通った時にありがとうって言うだけなんですけど。
あ、なるほどね。うん、そこは再生を投げてね、ちゃんとまた言うとかね。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
そうですか。レベル上げだとか、パーティー構成はどうでしょうか？
まあ結構、レベルは多分お二人に比べればもう全然なんで、まだ上級職に、ほら、この間、やっと慣れたみたいな話をしたような、してなかったような気がするんですけど、
うん
うん、今やっと上級職が一つ目の上級職がやっと40に乗ったぐらいです。
うん。それは何ですか？
レンジャーとバトマスと賢者が2人です、はい、ちょっと、うん、魔法戦士が出た時はタイミング悪くてちょっと慣れる人がいなくて、
うん、
でとりあえず まあ、魔法戦士のためにちょっと一人基本職を育てようかすごい迷ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱちょっとまず一つでもやっぱ上級職なれた方がいいかなと思ったんで、とりあえずはちょっと賢者二人でやってますね。
うんうん、なるほどね。はい。ではフントさんいかがでしょうか。
うん、まあ、あんまり福引きの話はまあ置いとくとして。
あれ、ええ、うん、あ、はい、はい。
なんで
最近ちょっと引きが悪くて星5を最近見ないかなって。
はあ、はあ、
うん、
なるほど。あの、うん、この間ツイートを拝見したんですけども、そのレベル上げ、
はい、
すごいなって思って、多分基本職全部、
はいはい、今基本職は全員50になりましたよ。50。
うん、あの、どうやって上げたんですか。
地道に
地道に。はあ、いや、もうちょっと詳しく
最初の一色目の時ってまだあの、うん、今あの切り替え機能なかったじゃないですか。
はい
はい。
それで最初のやつってもう全員55になっちゃったんですよ。
うんうんうん。
でそのタイミングでようやく切り替え機能っていうのがついて、うん、それでようやくあの転職がしやすくなったんで、
うん、
それのタイミングで最初に全員20ずつ上げたんですよ。
はい。
でそこから、まあ、順番にあのとりあえず50ずつにしていこうと思って、
うん、
とりあえず 50になるまでは頑張ってやってた感じですね。
はあ、結構時間かかるじゃないですか。
そうですね。
それってやっぱこうレベル上げに行こうと思ってそれを目的に外出したりするんです？
あの最近週末散歩するようになりましたね。だから
あ、それだよな、やっぱり
する人間じゃなかったの
ね。おお、え、な、健康的になったんじゃないですか、じゃあ。
どうなんでしょうね。
何キロぐらい歩くんですか、それ。
あ、でも、往復でも2時間くらいですよ。
いやいやいやいやいやいやいやいや。さらっと
最大ですよ、最大。
うん、さらっとコンビニまでっていうのは、あれ、言いましたけど。
そういうレベルじゃないですね。
あ、最大2時間。
くらいですかね。
だって2時間って言っても、ね、普通に
普通に行って、うん、その往復の王で、
うん、
あの、まあ、午前中から歩いて行って、
うん、
で、まあ、目的地行ってお昼ご飯食べてそのまま帰ってくるみたいな感じですよ。
あー、へーで、バンバンが敵をなぎ倒しながら、
はい、知らない相手にバンバンが倒してくれるわな。
は
あ、うん、あとですね、
はいはいはい、
多分基本的に、
うん、
あのメタスラ装備とかを運よくあの3人分持ってるんで、
それ
メタスラの剣2本と、
うん、
メタスラの槍1本あるんで、
うん、
それはもう常に装備してる感じですかね。
なるほど。あの今ちょっとさっきね、あの福引きの引きがちょっと悪いってはおっしゃってましたけども、
うん、
ちょっと装備的なそんな中でも自慢すべきこれ持ってるぜ的なのは他にもあれば。
他ですか？
ええ、
ああ、最近ようやくが外貨の鎧が全部ある感じですか？
外貨、はい、はいはいはい。
ガールプライですかね。
ほー、
うん。
え、でも、メタスラシリーズ持ってるの、俺、2つも、2種類持ってるのはすごいなと思いますけどね。
あの、2回目かなんか、あの、メタスラの、あの、福引きが出た時に、その時に、たまたま2個連続で当たったんで、それが良かったかもしれないですね。
なるほど。うん、
そこで運使っちゃったんですかね、多分ね。
なるほど。そういったところですか？
うん、ですね。
なるほど。私なんですけどもね。
うん。
私はとりあえず基本職、各メンバー最初、戦士、武闘家、魔法を使い、僧侶で、始めて、レベル、ちょっと待って、ね、レベル40、あ、レベル54とかまで上げて、で、そっから、転職しようって言って、 主人公メイン私、軍曹、武闘家に転職して2人目が、バトルマスターで、あと残り魔法使いと僧侶だった人間を賢者にしました。
うん。
うん。
で、武闘家今レベル48、バトマス45、うん、賢者46、もう一人の賢者も46というような構成ですね。
うん。
うん、でね、福引きの引きは、俺も波はあって、最近ちょっと悪いかなっていうような感じです。で、そんな中、ちょっと自慢的なのが、そうですね、天空の剣、二突。
お
お。おお。
それからね、キラーピアス、四突。すごい微妙でしょ？
何も言えねえ。
キラーピアスだよ。うん。あと、ロトの剣、一突。あと、最近、いいの入ったなって言ったのは、竜王の杖かな。ちょっと前にあった復刻のやつ。
はいはい。
ドラクエ3イベントが延期になったじゃないですか。はい、で、その間の代替イベント。
うん。
で、もらったやつ。そこで竜王の杖当てたんで、それで、ドルモアが打てるようになって、やったっていう、喜んだのが最後の喜びですね。うん。なとこかな。以上ですね。うん。で、新しい、その伝説の勇者福引きの方では、私は、光の兜だけ当てました。
おー。うん、当たってるじゃないですか。
まあ、うん、当たってはいるんですけど、そこはちょっと王者の剣が欲しかったなっていう、
いう贅沢な。
うん、まあまあね。
攻撃欲しいっすもんね。
う
ん、
そう、攻撃が欲しいんですよね。
うん、まあね、武器がやっぱ出たら一番こうテンション上がるよね。
そう。
うん。
うん、男のローマなんですよね。うん。まあ、ただね、この福引きって締め切りっていうか、期限がまだないので。まあ、じっくりちょっと頑張っていきたいなとは思いますけどね。そういったところですかね。で、まあ、まとめると本当にね、人気の、ね、シリーズ人気上位に食い込むね、ドラクエ3のイベントで結構その世界観もね見事にこう表してるので、やっぱ今の時期改めて、やってほしいななんてちょっと思いましたね。ナモさんもだけどね。だから、でもね、ウントさんとことかね、リンマンさんとこも今コロナの関係でね、やま家出るなとかって言われてるかと思うんですけども、ちょっとそこがね、心苦しいところもありますよね。
そうですね。結構、ゾーマもすごい楽しみにはしてたんですけど、ね、来るぞ来るぞと思ったら、あれ延期って感じだったんで、まあ値段も仕方ないとは、ね、まあ仕方ないよね。
あれって延期だったんですか、それとも、スケジュール上後っていう設定だったんですか、あれ。延期扱いだったんですか、あれ。
どうなんだろう。なんかその日替わりでガチャがこう、あった期間は完全にちょっと間延びした延期の期間やったと思うけど、ゾーマは延期じゃなかったんかな。今のところ予定通りなんかな。
もしかしたら予定通りじゃないですかね。ただ、我々の方で、俺も含め、初日に出るもんだと思ってだったんで。だから討伐せなかったもね、マックスマルで用意しちゃったのに。
ねえ、なんかイベントのストーリーやっても、あれここで終わりみたいなところで終わっちゃったから、なんか、それでまだこう前編後編みたいになってるんやと思ったよね。
そうそうそうそう。違うんかいってね。
ちょっとまあ、ワンの時のイベントあったじゃないですか。
はいはいはい。
はいはい、
あの時でほら、ローラ姫先に助けるまでが第一章で、みたいな。はい、理由を助けて第2章とかだみたいな感じなステップアップがあったから、多分3も多分そんな感じなんでしょうね。
ああ、うん、 ちょっとね、我々のちょっと早とちりだったんだ
けどね。ちょっとね、もう楽しみすぎて。
ねえ、うん。
ついつい。
それぐらいちょっと今は面白くなってるなって思うんですけどね。
なんかね、その結局さ、そのコロナで、ちょっとこうね、延期みたいなこともあったけど、すごい対応早いじゃないですか。なんか一応その、なんか一応そのユーザーの健康を第一に考えて、みたいな。今日のアップデートで、神田田が、なんか自分の近くに1時間に1回湧くようになったとか、ね、あのメガモンスターがちょっと遠くても届くようになったりとか、なんか、今日メガモンスター1回やったんですけど、結構離れたとこからでも届いてびっくりしました。
あー、なるほどね。結構ね、そのね、対策というか、もう早かったと思いますし、この間ちょっとね、少し前ですけども、アンケートあったんですけどもね、そういうにもちょっと早めになんか答えてくれたのかなっていう、印象もありましたね。じゃあちょっと最後にですね、ちょっと簡単でいいので、フントさんの方から、ドラクエウォークの推しのポイントがもあれば。
推しのポイント？
こういうとこ楽しいよねっていうのがあればね、ちょっと急なフリーですけども。
まあ、他のゲームと違って、あんまり画面見なくても勝手に進んでくれるんで、移動中だったら、っていうのはいいですよね。ずっと見てなくても勝手に戦闘してくれるし、よほどなことがなければ死にませんから、本当に勝手に上がって、家に帰って、おお、すげえ上がってるって言ってテンション上がって、また明日も頑張ろうみたいな感じ。もっと強くしたいねって言って、もっと移動とかもしたくなっちゃったりとかね。
ただね、一つだけ注意なのが、電池の減りだけですね、これね。
そうですね。
そうそうそう。もう、ドラクエウォークのために私、機種変したもん。
あらね。そしたらもう、電池の持ち、すごいいいでしょ？
もう、ドラクエウォークずっとつけてても、1日持ちますもん。
ねえ。だからね、まあちょっとそこだけ、まあそれ多分ポケモン GO でも言えるとは思いますけども、そこだけ ね、注意していただければ、すごく楽しめるんじゃないかなというようなゲームでございました。はい、それでは今度はお便りのコーナーです。ということで、リンマさんよろしく。
はい。トップバッター、しんちゃんさんからいただきました。毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。
仕事で体を動かすことがほとんどないので、運動不足気味です。僕も意識して水分摂取するようにしないとな。で続いていただいているので、そのまま読みますね。
はい、
DQ10TV の副題が超バトルスペシャルだったので、アストルティア内のバトルコンテンツを紹介していたのだと思いますが、少し中途半端感がありましたね、ということでした。
はい、ありがとうございます。
はい、
水分補給の話は私のあれですね、健康診断引っかかった話ですね。まあ、フントさんはね、さっきね、散歩してるということで、
はい、
不足はないと思いますけども。
そうなんですかね。
リンマさん大丈夫？その辺運動的な。
いやでも私も結構その最近はドラクエウォークをやりたくて外出することって結構、まあ、そんなフントさんみたいに2時間も歩いたりはしないですけど、ちょっとこう夕ご飯食べた後に近くにメガモンスター見えてたら、あ、ちょっと倒してこようかなって言ったりはするんで、前よりは多分外出するようになりましたね。
なるほど。まあ、それこそ散歩感覚でというような感じですかね。
そうですね。
まあ、水分の方もね、2リッター飲まないといけない、いけないというか、2リッター飲むのが理想みたいなのでね。
2リットルって結構ですよね、まあ、食事を込みとはいえ、
現実ね、まあ、1リットルが、ね、いいところだと思うんですけども、結構水分取るっていうのはやっぱね、 あの大事みたいですよ。はい、ということで、私は今尿酸値下げる薬をですね、毎朝朝食後に飲んでます。はい、うん、はい、では次の方お願いします。うん、次の方、フントさんなので、ちょっとご本人せっかくいらっしゃるのでね、いつもありがとうございます。ちょっと俺言うの遅くなりましたが、いつもありがとうございます。
はい、はい、
よろしくお願いします。
私のからのメールで、メールじゃねえな、ツイートで、
はい、ありがとうございます。
2月3月放送分はどちらかというとコンテンツおさらいの回の雰囲気がありましたね。
はい、
濃い話は8周年の時までなんかあるといいんですが、少し未来の話とかね。
うん、
はい、
ということですね。ありがとうございます。うん、はい、まあ本当おっしゃる通りですね。うん、うん、他になんか思う点ありましたか、あの DQ10TV。
僕ね、始めたばっかりの人って、あんまり先の話されてもわけわからないじゃないですか。だからたまには、まあこういう復習の回があってもいいとは思うんですけど、
うん、
僕たちからするとやっぱ物足りないみたいな感じになっちゃうじゃないですか。その辺のバランスがちょっと難しいんじゃないですか、やっぱり。ちょうどアップデートとアップデートの間があって、あとイベント情報くらいしかお伝えすることないじゃないですか。そうなってくると、やっぱり何をやるかっていうのを、やっぱり運営さんもちょっと悩んでるんじゃないかなみたいな感じはするんですね、この時期って結構。
なるほどね。
あんまり僕たち向けの、ほら、呼ばなしとか、ああいうのを毎回とかやられちゃうと、初めて来た人たちってどういうことやねんみたいな感じになっちゃうとかあるとは思うんですよ。その辺のバランスもやっぱ難しいんじゃないですかね、やっぱり。僕たちの望んでるのってやっぱそっちの方面になっちゃうんですけど、
ディープなやつね。
そうそう、ディープね。
うん、はい、うん、ちょっと今の話聞いてそう思うと、やっぱ初心者大使の企画ってなんかちょうど良かったのかもしれないですね。
そうですよね。あれが挟んでちょうどいい感じに塩梅があったりもするんですよね。
それね、ちょっとやんなくなっちゃったんでね。
うん、今ちょっとね。
あれもうやんないんですかね、あれね。
どうなんですかね、今人も多いから。どうなんでしょうね。
でも。
タイミング違うかもしれないですからね。
まあそうっす。まあでも、この間ほら、ブラウザ版がスタートしたから。それ。
タイミング的。
うん、タイミング的には悪くなかったのかもなーってちょっと思ったりもしましたし、うん、で俺初心者大使は次もあっても俺はいいと思うんですけど、
うん、
あるんだったら年、うん、いった人をやってほしいんですよ。おじさんおばさんっていうか、こう
50代くらいとかですかね。
うん、そうそうそうそうそうそう、
そんな感じですよね。
そう、若い人多いじゃないですか。
まあ、上でも30代後半とかになっちゃいますからね。
そうそうそうそう。うん。だからそういう人たちがやってるドラクエ10を見てみたいなっていうちょっと思いが私はありますね。
なるほどね。
うん。絶対面白いと思います。うん。
うん、
はい。ということで、フントさんありがとうございました。
はい。
はい、
こんなに大丈夫でしょ
うか。あ、全然全然。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、では引き続き、リマさんお願いします。
はい、続いては、トヘロさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、DQ10TV、第16回が薄味なのは完全同意。その中でもゲストの佐伯さんはリッキー時代のガチ沼さん枠になりつつあり楽しみ、うん、V ジャン編集部のマナティは今回のルネッサンスもほぼやっていないので、いい意味で永遠の初心者立ち位置でのユーザー目線で続けてもらえばいいかと、うん、ということでした。
はい、ありがとうございます。なのでトイロさんもそうですよね、結構ガチというかね、うんうん、前からやってる人だからちょっとそう感じたということですよね。
うん、
うん、であとは マナティさんのね立ち位置も結構大事じゃないかというような、
うん、
うん、
最初の斉藤 V さんもそんな感じでしたからね。
そうですね、うん、
なんか盛り上げ枠みたいなね、
うん、ありましたよね。うん、当時最近マナティさんフントさん多分わかるかな、サモハンキンポに似てない。
体型がね、
体型、顔か、顔
もね、雰囲気は似てますよね。
うん、
わかんない。
ポンポン映画に出てくる人がいるんですよ。サモハン・キンポっていう人は。
うん、今ね、リマさんに写真送った。
はい。
こういう人。
はい。あー、似てる似てるちょっと、もうちょっとこう、顔スリムにして、ちょっともうちょっと目を、こう、うん、したら。
でも、この人ね、動きがいいんだよ、すごく。
すごく動きいいんですよ。
動けるデブっていうことで有名なの、本当に。ずっと前から思ってたの、サモハン・キンポ似てるなって思うんですね。ということで。
似てる。
あ、よかった。フントさんも知ってる人でよかった。よかった。
たまたま知ってます。
あ、よかった、よかった。はい。では、次の方、お願いします。
はい。続いては、ヤギニョンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。私は、タケノコ派です。宣戦布告しますぜ、わら。うん、
新仕草でキノコタケノコが、DQ10 ショップで追加されたんですけども、ズバリ、リーマさんどっち？
これは例のお菓子の話ですか？
そうですよ。
悩む。
悩むか。ほう。
タケノコかと思わせといて延々と食べるならキノコ。
はい。
なるほど。
フントさん。
タケノコですね。
ああ、そう。
うわ
あ。
昔からタケノコばっか食ってますからね。
あ、そう。俺キノコなんですけど、キノコ持ちやすくてなんか良くない？って思って。
あ、それはそれで。
ああ
。僕タケノコのフォルムとチョコの加減と穴、がちょうどいいから。タケノコの方が好きなんだ
けどね。あれすごいいい商品ですよね、あの2つって。
うん、
おって思いましたけどもね。
なんかタケノコはビスケットの部分がさ、なんかキノコの方はちょっとサクサクって感じだけど、タケノコの方はなんかちょっとザクザクって感じじゃん、うん、
ちょっとしっとり感がね、若干ね。
それが好きかな、タケノコは。
なるほどね。
うん。
まあ、どっちも好物つけがたい商品ですね。
そう、そう、もう本当気分によるよね。
はい。ということで、ありがとうございます。はい。
はい。続いては、ゼロネスさん、ゼロネスかもめさんからいただきました。初めてですかね。
かな？すいません。はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。脂肪肝のお話が親近感湧きすぎてやばすぎで、30過ぎるとやっぱり一気に来ますなということでした、
ということで、フントさんは確か私と同じ世代だったと思うんですけども。
そうですね、確かね。
どうですかこの辺、大丈夫？
まあ、酒飲まないんですけど、なぜか脂肪肝って言われたことありますよ。
だから食ってるからですよ、俺と同じです。
そうなんです、その通りなんですよね。食べる量は気をつけましょうとは言われてますよ、ここ最近。
このまま行くとね、俺みたいにね、今すぐ病院に行けって言われるかもしれないで、ふんとさんも気をつけた方がいいですよ。
気をつけてますけど ね、一応。
まあ、散歩してるから大丈夫ですけど。
年齢をこう重ねてからちょっといっぱい食べるようになったとかじゃなくて、もう普段のつもりやけどってこと。
そう
怖すぎる。
まあリンマさんがね、普段どのぐらい食べてるか知らないけども、ただ年重ねていくごとに本当に気をつけた方が、特にまあそうだね、まあさ本当、まあ、ゼロのやつさんの言うとおり30過ぎてからかな。
やっぱさ、なんかこう自覚なくてもやっぱそうやってさ、健康診断行った時に初めてこう数値としてこう出てきてみて、あーって思うんじゃないの、やっぱり。
まあそれもありますね。ちょっとご注意よということでね。まあリマさんまず大丈夫でしょ。
いやいや、わかんないよ、わかんないよ、もうね。いや、ドラクエウォークのしすぎで膝痛くなったりするから。
じゃあ大丈夫だ。まだまだいける。もう今のうちにね、
内臓とかよりちょっとこう膝とか腰の方が私は不安です。
まあほどほどにね、
うん、
うん、
はい、ということでありがとうございます、
うん、
ありがとうございます。で、ちょっと残ってますけど、とりあえず今回のお便りはここで以上とさせていただきます。ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。その後のちょっとお便りは次回、お読みしますのでお願いします。はい、
はい、
番組では引き続きお便りお待ちしております。番組、あ、すいません、ツイッターハッシュタグ、漢字魚魚と書きましてハッシュタグウォーで受けてコメントをいただけますと嬉しいですので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、エンディングでございます。今回、フントさんありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ちょっと簡単にご感想、出演のご感想を。
まさか出るとは思ってなかったんでちょっとあれですけどね。
あ、そうですか、
あ
の、私から見て、あの、ご出演していただきたいなという決め手はですね、その前職レベル、あの、結構上げたっていうねツイートを見てですね、すげえすげえなって思いながら、
もう途方もないよね、すごいよね。
まあでも世の中もう全部フルカンストしてる人がいますからね。
いますからね。あ、
いや、どうしたらそんななるんだろう。
なんかなんで、レポート見てるとなんかすごいすごいですね。
ねえと、
うん、
ふんとさん本当は毎日5キロぐらい走ってんじゃねえかなと思ったりもね。
全然そんなことないですよ。
そうですか。実はなんか
走れないんで、歩くだけです本当に。
実はもう足がすごい細くなってて、うん、腹筋割れてるとかそんなのないんですか。
全然ないです。ブヨブヨです。お腹ブヨ。
なるほど、うん、まあね、ちょっと今後もね楽しめる、
うん、
ね、もの、
まあ、
まあ、ドロケル動くの方は楽しめるからね、うん、というところもありますし、ちょっとね、あの、番組にも今回出演していただいてね、本当に、助かりましたということで。
ありがとうございます。はい、
またちょっと出て、今度ドラクエ10絡みでもね、うん、ちょっと出ていただければと思います。
そうですね。ね、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。
はい、ということで今回はフントさんをお招きしてお届けいたしました。フントさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまたお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。